2016年3月22日朝8時を迎える直前のこと、2名のテロリストによる爆弾がブリュッセル空港で爆発しました。リチャード・ノービー長老、メイソン・ウェルズ長老、ジョセフ・エンペイ長老はオハイオ州クリーブランドの伝道部に飛行機へ向かうファニー・クライン姉妹を空港へ送っていくところでした。32人が死亡、宣教師全員が負傷しました。最も重傷を負ったのは妻のパム・ノービー姉妹と伝道中であった66歳のリチャード・ノービー長老でした。ノービー長老は当時をこう振り返っています。瞬時に何が起こったのか分かりました。安全な場所に逃げようとしましたが、すぐさま倒れてしまいました。左足をひどく負傷したのが分かりました。両腕から蜘蛛の巣のような黒くすすけたものが垂れ下がっていました。そっと引っ張ると、それはすすではなく焼け焦げた私の皮膚でした。白いシャツは背中に受けた傷の血で赤く染まっていました。今しがた起こったことで頭がいっぱいになりながらも、強く心に感じたのは、救い主は私がその瞬間どこにいて何に巻き込まれどのような経験をしているのかご存知だということです。その後、リチャード・ノービーと妻のパムには苦難の日々が待ち受けていました。彼は麻酔による昏睡状態の中で手術を受け、感染症にかかり先行きが見えない状態でした。リチャード・ノービーは一命を取り留めたものの、その生活は一変しました。2年半経っても彼は治療を続けていて、足の損傷部分はギブスで補っており、ブリュッセル空港での事件以来以前のように歩くことはできません。なぜこのようなことがリチャードとパム・ノービーに起きたのでしょうか。2人は誓約に忠実で、以前にコートジボワールの伝道部で奉仕したこともあり、素晴らしい家族を築いていました。ある人はもっともらしくこういうことでしょう。不公平だ、納得できない。イエス・キリストの福音のために生活を捧げている彼らになぜこのようなことが起こるのか。詳細は異なるものの、悲劇、予想だにしない試練や苦難は肉体的にも霊的にも全ての人にやってきます。なぜならこれが現世だからです。今朝この午前の部会における話者だけを取ってみても、そのうちの2人が子供を、3人は孫を予期せず天の家路へ送り出したことがあることにふと気がつきました。病や悲しみから逃れることは誰もできませんが、くしくもすでに話されたように、今週地上における天使である私たちの愛するバーバラ・バラード姉妹もまた穏やかに幕の向こうへと旅立ちました。今朝語られたバラード会長の証しを忘れることはないでしょう。私たちは幸福を探し求めます。平和を切望します。愛を望みます。そして主は驚くほど豊かに祝福を注いでくださいます。しかしまた喜びと幸福に伴い、一つ確かなのは、心に傷を受けるであろう瞬間や時間、日々、あるいは年月があるということです。聖文が教えているように、私たちは苦いことと甘いことを経験するのであり、すべての事物には反対のものがあります。イエスは言われました。父は悪いものの上にも良いものの上にも太陽を昇らせ、正しいものにも正しくないものにも雨を降らせてくださる。心に受ける傷は富めるものや貧しいもの、あるいは一つの文化や国世代に特有のものではありません。すべての人に訪れるものであり、この世での経験から得られる学びの一部なのです。私の今日のメッセージは、とりわけノービー夫妻や世界中でこの話を聞いている男性女性、また子どもたちのように神の戒めに従い、神との約束を守りながらも思いもよらない辛い試練やチャレンジに直面している人々に向けたものです。心の傷をもたらすのは自然災害や不運な事故かもしれません。義にかなった伴侶や子どもたちの生活を一転させる不誠実な夫や妻かもしれません。 うつ病の闇や沈んだ気持ち、予期せぬ病気、愛する人の苦しみは早すぎる死かもしれません。家族が信仰を失ったことの悲しみ、永遠の伴侶に巡り会えない状況にいる孤独感、あるいはその他の数多くの胸を締め付けるような辛い目には見えぬ悲しみかもしれません。私たちは皆苦難が人生の一部であることを理解していますが、それが自分に降りかかってくると動揺することがあります。恐れずにいるには備える必要があるのです。使徒ペテロはあなた方を試みるために降りかかってくる火のような試練を何か思いがけないことが起こったかのように驚き怪しむことのないようにと語っています。御父が計画された織物には幸福と喜びという明るい色とともに、試練や悲劇という暗い色の糸が深く織り込まれています。こうしたチャレンジは困難を伴うものですが、しばしば私たちに最大の教訓をもたらしてくれるのです。ヒラマンが率いた2060人の若き兵士たちの奇跡的な物語を話すときに用いられるこの聖句は、皆さんにとっても愛着があると思います。神の慈しみによって誰一人死なずに済んだことは私たちにとって全く驚きであり、また私たち全軍の喜びでもありました。しかし 次の文にはこうあります。彼らの中には傷をたくさん負わなかった者は一人もいませんでした。2060人が全員残らずたくさんの傷を負ったように、私たちも皆人生の戦いにおいて肉体や霊に、あるいはその両方に傷を受けるのです。決して諦めないでください。心の傷がどれほど深くとも、何が原因であろうと、いつどこでそれが起ころうと、またどんなに短期間あるいは長期間であっても、皆さんは霊的に滅びるよう意図されていません。霊的に生き残り、神への信仰と信仰を持ってさらに成長するように望まれているのです。神は人の霊をご自身と無関係に創造されたわけではありません。主なる救い主イエス・キリストは贖罪という計り知れない賜物を通して私たちを死から救い、悔い改めを通して罪の許しを与えてくださるだけでなく、傷ついた心の悲しみや痛みから私たちをいつでも救おうとされておられます。救い主は私たちの良きサマリオ人であり、心の痛めるものを癒すために使わされたのです。他の人々が通り過ぎる中、私たちのそばに来られ、思いやりを胸に傷口に癒しの香油を塗って、包帯で巻き、私たちを運び世話をしてくださるのです。主はこう告げておられます。私のもとに来るならば、私はあなた方を癒そう。そしてイエスはご自分の民の苦痛と病を身に受けるために、憐れみを持って私たちの弱さをご自分に受け入れられ、あらゆる苦痛と苦難を試練を受けられる。来たれ嘆き悲しみ落胆せし者よ、憐れみの座に来て誠にひざまずかん。ここに傷ついた心を委ね、苦悩を語れ。天が癒せぬ悲しみはこの地にあらず。預言者ジョセフが非常な苦痛を経験していた時に、主はこう語られました。これらのことはすべてあなたに経験を与え、あなたの益となるであろう。痛みをもたらす傷がどうして私たちの益となるのでしょうか。この世の試練のるつぼにあって、私たちが忍耐を持って前に進むなら、救い主の癒しの力が光と理解、平安、希望をもたらしてくれます。心を尽くして祈ってください。イエス・キリストや主の実在、主の恵みに対する信仰を強めてください。主の言葉から力を得るのです。私の恵みはあなたに対して十分である。私の力は弱いところに完全に現れる。悔い改めが霊的な特効薬であることを忘れないでください。戒めを守り、慰め主にふさわしくあり、 救い主の約束を心に留めるのです。私はあなた方を捨てて孤児とはしない。あなた方のところに帰ってくる。神殿で感じる平安は傷ついた心を和らげてくれる交流です。傷ついた心と自分の家族の名前を携えてできるだけ頻繁に主の宮に参入してください。神殿では現世での短い時間を永遠という広大なスクリーンに映し出してくれます。過去を振り返り、前世で自分のふさわしさを証明したことを思い起こしてください。皆さんは神の勇敢な子供であり、主の助けを受け、この堕落した世での戦いに勝利することができます。かつてのようにもう一度戦いに打ち勝つことができるのです。今度は未来を見てください。問題や悲しみは確かにありますが、必ず終わりがあります。暗い夜は過ぎ去ります。なぜなら御子がご自身の翼に癒しを携えて蘇られたからです。ノービー夫妻は私に言いました。落ち込むことは時折あっても、決してそのままではいません。使徒パウロはこう述べています。私たちは患難を受けても窮しない、途方に暮れても行き詰まらない、迫害にあっても見捨てられない、倒されても滅びない、疲れ果てることがあっても絶対に諦めないでください。自分がひどい傷を負っていても、皆さんは本能的に人々へ手を差し伸べ、救い主の約束に信頼を寄せることでしょう。私のために命を失う、自分の命を失う者はそれを見出すであろう。自分も傷を負っていながら、他の人の傷を手当てをする人は地上における神の天使です。私たちは間もなく愛する預言者ラッセル・M・ネルソン大官庁から話を聞きます。イエス・キリストに対する揺るぎない信仰を持ち、希望と平安をたたえ、神から愛された大官庁 でさえ心の傷から免れることはありませんでした。1995年のこと、娘のエミリーが妊娠中にがんと診断されたのです。健康な赤ん坊が生まれた時には希望と幸福の日々がもたらされました。ところががんが再発し、マナ娘のエミリーは37歳の誕生日を迎えた2週間後、愛する夫と5人の幼い子供を残して亡くなりました。彼女が亡くなった直後の総体会でネルソン長はこう打ち明けています。娘のためにもっと何かしてあげられると思うと、悲しみの涙がこみ上げてきます。もし私に人を復活させる力があったら、娘を呼び戻したそうとしたかもしれません。しかしイエス・キリストがその鍵を持っておられ、主の時に応じてエミリーや全ての人々のためにそれを使われるでしょう。先月プエルトリコの生徒たちを訪問した時、ネルソン大官庁はハリケーンによる昨年の壊滅的な被害を思い返し、愛と思いやりを込めて語りました。これは人生の一部です。私たちがここにいるのはそのためです。肉体を授かり、試練を受け、試されるためです。肉体的な試しがあり、霊的な試しがあります。皆さんはこの地で双方の試しを経験しました。それでも皆さんは諦めませんでした。皆さんを心から誇りに思います。忠実な生徒である皆さんは多くのものを 失いましたが、その間ずっと主イエス・キリストへの信仰を養ってきました。神の戒めを守ることにより、私たちは最悪の状況にあっても喜びを見出すことができるのです。兄弟姉妹の皆さん、主イエス・キリストへの信仰を増し加えるならば、より大きな力と希望がもたらされることを約束します。義にかなった皆さんのために、私たちの心の癒し主は主の時に主の方法で皆さんの傷をすべて癒してくださるでしょう。いかなる不義も迫害も試練も悲しみも心痛も苦難も傷も、それがどれほど深く大きく辛いものであっても、身元へ戻る私たちを傷を負った手で、その両腕を広げて迎えてくださるお方の慰めや平安、永続する希望から私たちを 引き離すことはないのです。その日には使徒ヨハネが証ししたように、義人は大きな患難を通ってきた人たちであって、白い衣を身にまとって神の御座の前に立つでしょう。子羊は私たちの牧者となって、私たちの目から涙をことごとく拭い去ってくださることでしょう。その日は必ずやってきます。イエス・キリストの皆によりそう証しします。アーメン。